久しぶりに電車に乗って、小田原の町へ出た。普段の交通手段として、ほとんど車しか使わない私には、電車という乗り物は年に、数回乗るかどうかという珍しいことだった。電車に乗るのも小田原も、町へ出るのも本当に久しぶりだった。地元なのに駅周辺の目まぐるしい変貌ぶりは、私の心を不安にさせた。迷いながら小田原駅の改札口から出て、一人で街の風景を観察しながら歩いていると、私の目の前をお母さんと、子供が歩いている。その親子の母親の方は、独身の女のような派手な格好で、一人で歩いていれば子供がいるなんて、誰も疑わないだろう。もしかすると派手な印象から家庭内が、うまくいっていないか、離婚して一人で子供を育てているようにも、見える。色気はあるが人間味が欠如している。女としての魅力は、あるのかもしれないが、肝心の人間としての魅力が、欠けているのだ。子供の方は小学生低学年くらいの、男の子でなんだか正気が、感じられない。多分、親子だろう。私の小さい頃は、どこのお母さんも子供の手を、離さずに歩いていたが、最近の母親は知らん顔を、して子供のことを気にしていない。子供の方はというと持ち運びできる携帯ゲーム機に、夢中だ。母親も一生懸命に、携帯のメールを覗いている。まるで親子というよりも街の、中を歩く他の通行人と、変わりない。心が一つにならないというか、バラバラの関係のようだった。時代は変わったものだな。少なからず、そう思った。その親子の歩いている様子を、横目で見ていると、なんとなく切なくなって、いたたまれない雰囲気になった。いつからこんな世の中になったのだろうか。誰がこんな世の中にしたのだろうか。無理な注文たが目の前を、歩いている子供は普通に、育ってもらいたい。私からのささやかな望みだ。そんな風に世間のことを考えながらも、自分は年を取っていくのだろうか。久しぶりに小田原へ出た日はものすごく、暑い夏が過ぎて秋になり冬に、近づいた頃だった。その年の夏は、突然にやってきた。6月末に梅雨入り宣言が、発表されたかと思うと、その3日後からは晴天が、続き連日30度以上という暑さが、続いていた。気象庁には梅雨明け浜高と、問い合わせが殺到した。そんな暑い日も過ぎて秋になり前句、冬の訪れが感じられる時だった。私はそんな気候と同じで、気まぐれから夕食を取りに、小田原の町にある居酒屋へ行った。本来、酒類を飲まない私がなぜ居酒屋へ行くのかというと、最近の居酒屋はメニューも、多く栄養のバランスが取れる食事がある。独身の私にとっては、この上ない場所だった。また、味はともかく値段が安いというのも貧乏人には、魅力があったのだ。小田原の町は様変わりしていて、以前、サラリーマン時代になんとか、行ったことのある居酒屋はなくなっていた。仕方なく歩いていると面白いものが、目に飛び込んできた。それは電飾で飾られた居酒屋の、看板で、与田八、と書いてある。なんだか頼りない名前に惹かれて、足を進めた。中に入ると万人と入れないが、そこそこの客が入っていた。私の中に客の話し声とざわめきと、居酒屋特有の匂いが入ってきた。別に不快なものではなかった。むしろその庶民的なものを、別の世界の入口と考えることも、できる。案内係が私を案内したのは、カウンター席だった。端っこの席に座り野菜サラダと、焼き鳥のセット、そしてウーロン茶を頼んだ。夕食は、こんなものでいいだろう。そう思って注文した料理が、出てくるのを待った。居酒屋では人間を観察するのに、適している。楽しんでいる人、悲しんでいる人、悩んでいる人、いろいろな人間の人生の、縮図を見ることができる。小さい頃からの癖で周りを、見渡さなくてもなんとなく雰囲気で、一人一人の客の様子が、手に取るようにわかる。しかも情報はパラレルで、入ってくれる。その人たちの生い立ちや将来の、予想や推理を、してしまうのは、一種の職業なのだろうか。それは何人もの話を同時に、 聞いたという聖徳太子のような感覚だろうか。一種の超能力と言ったらいいのかもしれない。ほんの数分だがいろいろな人生を見せてもらった。
二名様ですか。カウンターなら空いていますけど。
入り口近くで店の案内の声がざわめきの中に聞こえた。嫌だなぁ。私の隣は二名分空いている。ここにカップルでも来たら見せつけられる。それとも汗臭いデブのお客か。変な香水の中年女だったらどうしよう。自分の隣に来るべき人物を想像していた。その想像のどれもこれもが悪い方向のものしか考えられなかった。もし嫌な客なら、そろそろ退散するか。そう思っていると、
すいません。
と、優しい声が聞こえた。店の案内係に連れられてきた人物は、20代前半という感じの優しい声の女性だった。私の年から見ると女というよりはまだまだ幼い少女のような感じがした。直接顔を見ることはできなかったが、その身のこなしや香りで、そう判断したのだ。
若い女か、私とは縁がないな。まあ、変な客じゃなくてよかった。
そう思って自分の注文したものを食べる。すると、しばらくして店員が今来た隣の女性に注文を取りに来た。
この野菜サラダに焼き鳥セット、それにウーロン茶。
私は、その注文を聞いて食べながら噴出しそうになった。偶然にも私の注文したものと全く同じものを頼んだのだ。こんな偶然は安い小説や安直な恋愛ドラマの中でしか味わえないシチュエーションだった。
すいません。灰皿お願いします。
その少女は店員に灰皿を頼んでいる。灰皿が来ると私の方を向いて、
タバコ吸ってもいいですか？
と笑顔で言った。身も知らずの男にタバコを吸ってもいいと聞くなんて、最近の子にしたら人間ができているなと思いつつも彼女に聞き返した。
ああ、いいよ。それより君もお酒飲まないの？
と彼女は優しい笑顔で答えた。彼女はバッグからタバコを取り出すとライターで火をつけた。
いけない、私禁煙してたんだわ。
すると突然そう言って火をつけたタバコを灰皿に捨てた。彼女のその様子が面白くて、つい聞いてみた。
偶然に全く同じもの注文したんだね。
私は少年のような笑顔で、彼女に聞いた。
あ、本当だ。すごい。偶然ね。全然気がつかなかったわ。
と、彼女は、私の前にある皿を見て、微笑みながら言った。
彼氏と待ち合わせ？
いいえ、お友達と。
お酒を飲まないのに居酒屋に、来るなんて。
私がそう言うと、
おじさんだって飲んでいないんでしょ。私、自分が飲まないから飲まない人がわかるのよ。
そう彼女は笑顔で答えた。私と同じだった。
君もわかるの？私もなんだ。
と言うと、酒を飲まない同士、彼女はなぜか肉親のように身近な存在になった。
私はミカ、おじさんは？
ミカちゃんか。
そう言うと私の方を向いて、彼女は少し嫌な顔をした。
やだー、ちゃん、という年じゃないよ。そうだ、それよりおじさんの名前は？
そうか、居酒屋に来ているということは二十歳を超えている。さすがに子供扱いは嫌がられるな。彼女の鋭い答えに妙に納得していた。
君に名乗るほどのものじゃないよ。おじさんでいい。
それから30分ほどミカと話した。内容は忘れたが世間話だったり、最近の事件の話だったりした。そして彼女との会話は久しぶりに、若い女性との会話ということで、私の心は弾けていた。楽しかった。彼女も徐々に私に、打ち解けているようだった。
まったくユニッタが、遅いわねー。
突然、ミカが自分の携帯電話に、表示されている時計を見て、言った。
ユニって言うんだ。君の友達。
おじさん、待ち合わせの相手、やっぱり男かと思った。
と、ミカが私の方を見て微笑んだ。
ああ。
そっか、やっぱりそう思うんだ。そうだよね。
ミカ、君みたいに笑顔が可愛いと、男が放っておかないだろう。
いやだー、私、モテないのよ。
そうかなー。
私は少しぽっちゃりして、 色白の美香が男にモテないはずがないと思った。テレビで見るような痩せていてギスギスしているような女から見れば彼女の方が魅力的で人間味もある。もう少し自分が若ければどうにかしようと思ってしまいそうな女だった。その時美香は再び携帯を覗いた。着信を知らせるカラフルな LED が光っている。どうやらメールが入ったようだ。
もう、ユミったらあと30分ぐらい待っていてだって、おじさん信じられる？もう少しだけ私に付き合ってくれる？
と、子供が甘えるような顔と、声で言った。居酒屋の他の客から見れば、中年の男が若い女の、体目当てに声をかけた。そう思うだろう。他人の目などどうでもよかった。ミカといるのが楽しかった。
いいよ。私も暇だからね。
と、気軽に答えた。どうせ暇なんだ。彼女に付き合おう。そういう気持ちで答えた。変な下心はもう取らなかった。
ありがとう。おじさんが付き合ってくれるなら、私も秘密を話してあげようかな。
ミカの秘密？
私は彼女の秘密というと、もともとは男だったとか、SM の趣味があるとかいう告白だと思った。世間の毒素にやられた中年は、こんなことくらいしか考えない。まったくこれだから中年の、親父は嫌いだ。まあ、どちらにしても暇つぶしにはいいかなと、思いミカの話に付き合うことにした。ミカは私の様子を察してか、目を輝かせると、私にすり寄ってきて小声で、言った。
今から話す話は内緒の、話を、ユミ以外の他の人に話すのは、初めてなんだから、本当に内緒にしてよ。
え、内緒の話って？
ええ、本当に内緒の。内緒よ。信じなくてもいいわ。
その一言に私は、ますます聞きたくなってきた。内緒と言われるたびになぜか、彼女と二人だけの特別の、関係を想像してしまう。その気がなくても男は、男だ。
どんな話？
やっぱり、やめようかな。
ミカは、私をじらすように言った。それは明らかに女がベッドで、肉体関係を、じらしている女性の仕草だった。彼女の話術にはまったのか、ミカの若いフェロモンにやられたのかはわからないが、私は彼女の話を聞きたくて、仕方なくなった。
話してくれよ。まさか、君は男なのか？
私は興奮して、いやらしい中年の考えの、一環を漏らしてしまった。
違うわよ。正真正銘の女です。もしよかったら今晩、確かめてみる？
ミカは私を誘うように言った。
え、わかったよ。それで、話の方は？
ええ、今年の夏のことだったわ。
ミカは、さっきまでの笑顔と違い私を、見つめると、やけに真剣に話し始めた。